九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は有染色工房染色作家、追記のりこ。福岡県北九州市、江戸時代初期にこの地に生まれ、昭和初期に途絶えた木綿の織物小倉織を現代によみがえらせた染色作家。かつて織物産業の町として栄えながら、明治の近代化以降鉄鋼産業の町へと変貌した北九州を小倉織の縞模様で華やかに彩り続ける追記さんのその場所、北九州への思いを。
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に探ります。
ロケーション、その場所。
今は私は追記さんと関門橋のほぼ真下と言っていい場所にいます。すごい迫力ですね、見上げますと。こちらがあの大好きな場所と伺いましたが、
は
い、
海を見てるだけで本当にあの四季の移り変わりがまたありますし、一つの仕事が終わった時、次にどういうふうに行こうかなって思う時とかに、こう時間をポコッと見つけて、で見てますと、一定でないこの海のおかげで自分の中にざわざわしたものがまた起こってくるみたいな。
ご自身の中に潮目がこう、はい、あ、そうですか。追記さんがそもそもその小倉織と出会われたっていうのはどういった場面だったんですか？
はい、世界中のいろんな染色品を勉強しようと思って骨董店に行って、古今東西の古い切れを見て勉強してたんですけど、その中で10センチ四方ぐらいの布地で木綿のようなんだけど普通の木綿じゃない、絹でもない、なんだろうっていう不思議な布地がありまして、骨董店のご主人に聞きましたら、これは江戸幕末から明治にかけての小倉織の子供の袴だよって言われて、小倉織は霜降りの学生服以外に江戸期にあったんですかって言って、袴っていうものがあったっていうことを知って、でその時あんまり私があのびっくりしたり感激したりしながらだったので、ほんの少しそれを切ってくださったんです。それがこのわずか2センチ余りに切ってくださった。
ちょっと見せていただいていいですか？
はいはい、
これがその出会いの、はい、
そうなんです。
あ、本当だ、滑らかというか、
なめし側のようなというか、重圧なのにソフトでしょ
う。そうですね、そのなんかバキバキした感じはないんですね。はい、
でこれから復元をしようという決心って言いましょうか、これがその私の生まれ育った小倉という土地にもともとあったっていう、こういう美しい島を私自身も追ってみたいと思いました。
じゃあこの小さな布が原点なんですね。
はい、そうですね、ここからスタートしたような形です。
でそれを復元しようと思ってもそう簡単にはいかないですよね。
そうですね、はい、それでまずあの福岡県の工業試験場に組織の分析をお願いして、糸の太さと1センチの間に何本入ってるっていうことをそこが調べてくださいまして、教えてくださった通りにまず復元してみたんですよ。その糸の太さと密度、そしたらちょっとこれとは違ったんですよね。結局この布地は使って使って使い込んだ後に到達したいい質感だったんですよね。それを私が折ったばかりの時ではちょっとやっぱりまだ硬いしゴワッとしてたんです。だから出来上がった時からこのなめし革のような食感が欲しいなと思ったので、縦糸が多いっていう密度感は一緒なんですけど、糸を細くして多くしています。
田原さん、その一枚の布切れとの出会いが追記さんの運命を変え、小倉織の歴史を再び動かしたんですね。
本当に運命的な出会いですよね。
そこから追記さんは小倉織の道へ進んでいったわけですよね。
そのただ小倉織を復元するっていうだけではなくって、こう糸を細くしたり縦糸の数を増やしたり、それから機織りの仕掛けを考えたりと、もう本当にいろいろ試行錯誤を繰り返しながら、追記さんならではのといいますか、自ら考える現代の小倉織、それにたどり着いたそうです。追記さんはこの小倉織を復元する時のお気持ちっていうのはどんな感じでした？
こんなに素敵なものが自分の生まれ育ったところにあったんだっていう驚きと、それをもう一度作ってみたいっていう時にはやはり先人たちへの感謝がありましたね。
感謝ですか。
織りをその前からしてて、普通織る織物に比べてものすごく縦糸が多いのが織りにくいっていうのは分かってましたので、その縦糸の多い織物を守り育てて小倉織っていう形に結実させてくださってたわけだから、本来だったら楽に流れていくところをあえて特色を守り続けてくれたっていうところに感謝みたいな気持ちでした。
でも復元といってもかつてのものを再現して終わりではないですよね、津幸さんの場合。
昔からのその小倉織の特色は必ず守らないといけない、縦糸の密度とかは。だけど新しい現代におけるデザインをしていかないといけないと思ってるので、復元というよりは再生っていうような考え方で今もしてるんですが、デザインっていうものはやはりその時代に生きてる人が生み出すものなので、やっぱりその特色があってこそくっきりした島が出るんですけど、やっぱりその島を現代の中でどうやって表現していくかっていうのは今を生きる私がしないといけないことだと思っています。
そうですね、その今残ってるデザインっていうのはその時代その時代の最先端であったわけですもんね。
そうですね、伝統って呼ばれるものは、その当時の今おっしゃった最先端でアバンギャルドで挑戦したものが点がこうだんだん線となって時間軸の中で伝統になっているものだと思います。
田原さん、先人たちがそうだったように、津幸さんも今の時代の最先端が伝統になるって信じてるからこそ、こんな見るものを圧倒するような斬新な作品を次々に生み出すことができるんでしょうね。
本当にこうなんか挑戦を止めない方っていう感じがして、津幸さん、イタリア・ミラノで開催された世界最大規模の家具見本市ミラノサローネにも作品を出品するなど、こうなんていうか伝統工芸の枠に収まらない活動も行っていらっしゃいます。で、そのミラノサローネで津幸さんとコラボレーションを行った九州を代表する建築家の一人である白川直行さんにお話を伺ってきました。津幸さんの作品の魅力ってどういうところですか？
まず何よりも長く途絶えていた小倉織を復元しようっていう研究者って言えばいいんでしょうか、としての津幸さんの魅力っていうのが根底にあるわけですね。
根底に、
その上で復元をされるとほぼ同時にご自分の創造的な革新的なデザインを提供していくっていう、クリエーターとしての津幸さんの魅力っていうのが作品に出ているわけですね。そこにとどまるんではなくて、今度は旗の幅を変えてみようとか、今の小倉織を大勢の人に楽しんでいただくためにもっと量販の体制、機械織りでの小倉織の展開を広げていったらどうだろうかっていうプロデューサーっていうんでしょうか、そういう側面を持ちながら、しかも幅を広げるとかそういう機械を使うとかいう、どっちかというと冒険的な異端者みたいな、パイオニアみたいな、そういう気質も作品に毎年毎年現れてるんですよね。ですから研究をしたり伝統を保存しようとかいう保守的な美しさを持った作品もありますけれども、津幸さんのはクリエーターとしての現代性とか新しさ、さらにはそれをもっと枠を超えていこうっていう革新性みたいなのが毎年発表される作品の中に多面性を持ちながら私たちを楽しませてくださるとか驚かせてくださる、それが私は津幸さんの作品の魅力だと思いますね。
田原さん、白川さんが語る津幸さんの作品の魅力、もうありすぎて圧倒されちゃいました。
そうですね、でも、どれも本当に津幸さんだなっていう感じがして、で、ミラノサローネに出品した作品ですね、この布の柱とか布の彫刻、布のシャンデリアっていったものはもうミラノ大学の学長から大変気に入られて、このまま置いてほしいとまで言われたそうです。だからなんかこう津幸さんはただ小倉織っていうのを蘇らせたっていうだけではなくって、その小倉織の持つ可能性そのものをね広げていらっしゃるなっていう感じがしますね。で、本当その津幸さんの小倉織のデザイン、今も北九州になんか溢れてる感じがしまして、北九州市の勝山橋のデザインですとか、九州労災病院のインテリアデザイン、さらには井筒屋の80周年記念の包装紙のデザイン、 あるいは三国ワールドスタジアム北九州の壁面の装飾、もう本当ね、いろんなところでね、築城さんの小倉織に出会える街になりつつあるような感じがしましたね。ここ三国ワールドスタジアム北九州、できたばっかりの新しい競技場ですね、はい、そこに大迫力の築城さんの作品が飾られています。
小倉織が布地でない部分としてパブリックな場所に装飾されるのは大変嬉しくて、こういう伝統工芸っていうのはやっぱり風土と気質とすごく近づいてるものが残ってきたと思うんですけど、街の中でも馴染んでいけるっていうんでしょうか、島の持つ強さと伸びゆくイメージがやっぱり街の力にも一緒になっていくといいなと思ってます。形が違ってもこれは元は伝統工芸であるわけですから、その感覚をもっと生かしていければと思っています。